島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の増山絵里がお送りいたします。まずは県内の情報です。福島県から特定地域中小企業特別資金についてお知らせいたします。原発事故により県内移転を余儀なくされた中小企業などを対象に、事業資金の融資のほか、避難指示区域の見直しに伴う事業継続再開に対する長期無利子無担保の融資を実施しています。お申し込み・お問い合わせは公益財団法人福島県産業振興センター原発災害対策特別融資チーム、電話 024-525-4019 までお願いいたします。以上、福島県からのお知らせでした。続いて絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は喜多方高校文化祭のオープニングセレモニーでお芝居を披露した大沼高校演劇部をご紹介いたします。会津美里町の大沼高校演劇部のお芝居、シュレーディンガーの猫ラストアワークエスチョンは、原発事故により避難生活を強いられた高校生が転校先の生徒と紆余曲折を得て友情を深めていく姿を描いた作品です。この作品は実際に富岡町から避難してきた女子生徒が大沼高校の演劇部に入部したことから、顧問の佐藤正道先生が脚本を書き、また部員同士が意見を出し合い作り上げました。避難してきた対照的な二人の思いと、それぞれに違った思いを抱えながらも考え続ける受け入れた側の生徒たち、メディアに翻弄される姿などが浮き彫りにされ、震災後の高校生の心情をとてもリアルに描いた作品でした。約1時間にわたり行われたシュレーディンガーの猫ラストアワークエスチョン、それではお聞きください。
震災のことはこれから先ずっと忘れないですし、何十年、何年前に2人だけの地位と思ってるよ。
そうだよね、よかったね、そのく
ん。俺もついでに言うけどさ、俺はあんまし芝居で震災の場合になりたくないんだよ。震災とか、原発とか、俺らはっきり言って被災してないからさ、そういう俺たちが分かったような顔して芝居していいのかな。ただ、登場のやつなんじゃねえかな。
誰かがやらなきゃ忘れられちゃうでしょ。
なんか震災と原発を偽物にしてるみたいで嫌だな、私は。
そんなことないよ。
僕もあまり好きじゃないなって、そういうの。
どうして？
だって、震災とか原発とか、放射能のどこかを演劇でやっても、それで世の中変わるとは思えないし。
ねえ、そうだけど、私たちは演劇でできることをやっていかなきゃダメじゃない。忘れてしまったら、エリちゃんたちみたいな人がかわいそうだよ。
かわいそう？さとみちゃん。道は被害に遭ったから被災者って呼ばれるけど、みんなと同じ生活してるよ。そりゃあ故郷は呼ばれたし、地元の人たちからバラバラだけど、全然かわいそうじゃないよ。ただ登場したいだけなら、うちの話は聞かない方がいいよ。
それでは部長の山内彩音ちゃん、そして主役のエリを演じた増井優奈ちゃんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当に素晴らしい劇でした。感動させられました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まず劇の内容について、では部長の彩音ちゃんお願いいたします。
この劇は1年間ずっと大沼高校演劇部が向き合ってきた作品なんですが、実際にその被災されてきた先輩がいらっしゃいまして、その方のお話を聞いて、その方の力もあって全員で作ってきた作品なので、感動していただけたらとても幸いだと思っています。
シュレーディンガーの猫という題名ですけれど、このシュレーディンガーについて説明をお願いいたします。
物理学のお話なんですが、猫が箱に入れられて放射線を入れて、それで箱を開けてみないと生死がわからないっていう状態がシュレーディンガーの猫って言います。
実験台の猫ということですか？
そうです。
そのシュレーディンガーの猫の主役を演じたエリさんですけれど、演じてみて何か感じることはありましたか？
そうですね、私は被災された役なんですけど、実際にはそんな被害に遭ってなくて、最初は気持ちの作り方とか背景とかが全くどうやって作っていくのかわからなくて、でその先輩の体験談を聞いて、セリフの背景を考えたりすることができるようになりました。
やっぱりそれには努力もされましたか？
そうですね、完全に分かることができないので、自分の中でそのどういう感じなのかなって想像しながらやりました。
見ている方にはどんなことを伝えたいなと思いましたか？
そうですね、被災された方にはその前向きな気持ちになってほしいとか、あと少しでも共感していただけたらいいですね。で、被災されてない方にはこの劇を見て震災のことを忘れないでほしいですし、これを機にいろんなことを考えていただけたらいいです。
これまでさまざまな賞を取って、そして各地でも、この劇を披露してきましたけれど、これまでどんなところで、されてきたんですか？
東京へ行って下北沢の公演を夏休みのお盆の時期に行きまして、その前に奈良派の仮設住宅での公演と大熊町の松永というところでやらせていただきました。
ね、実際こう被災地の方と、そして、震災とはちょっと遠い東京の方などで劇をしてみて、何かこう感想の違いだったり、何か感じたことはありましたか？
そうですね、大熊の方と奈良派の方の前でやる前まではその本当に被災された方の前で実際にやってみて受け入れてもらえるのかとかすごく不安だったんですけど、やってお見送りの時によかったよとか、なんだろう、私たちの気持ちを代弁してくれてありがとうって言われて、すごくそれで自信がついたっていうのもありますし、で東京公演の時もお見送りの際にその涙ぐんでる方もいらっしゃったり、まあ、よかったよっていう声お声をかけていただいてとても嬉しかったです。
それでは最後にお聞きの皆さんへメッセージお願いいたします。
このシュレーディンガーの猫を見て少しでも今の福島の現状、会津の現状を分かっていただけたらいいなと思っています。頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回大沼高校演劇部の作品を見ての感想をお願いいたします。
はい、最後は本当にクライマックスがすごく心に触れて感動しました。やっぱりその実際に被災された人たちの気持ちは全然分かることはできないかもしれないんですけど、あ、なんか感動しちゃった、いろいろな思いを抱えていながらも一緒に生きていく気持ちがすごく伝わってきて、はい、本当に感動しました。
福島の高校生が感じていること、言いたいこと、そのまっすぐな思いが詰められたこのお芝居、作中には避難していない私たちが演じていいものなのかという、実際に大沼高校演劇部が感じているであろう気持ちも描かれていました。 それでも忘れ去られないよう、そして福島の問題に向き合っていこうとする高校生の姿はとても心に響くものがありました。きっと北方高校の生徒の心にも震災後の福島について改めて考える時間となったのではないでしょうか。本日は北方高校文化祭のオープニングセレモニーで芝居を披露した大沼高校演劇部をご紹介いたしました。お相手は FM 北方増山絵里でした。
この車は日本の道を知り尽くしている。オーナーになる喜び。クラウンハイブリッドリボーン。また走り出そう。ここから福島トヨタ。
今日の一言。パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。